皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の28日日曜日ですね。日本はゴールデンウィークが始まったところだと思いますが、今年はなんかすごいですね。最大10連休ということで、過去最高みたいですが、皆さんはどこかお出かけしたりするんでしょうか。僕もアメリカに住んで、もう25、6年ですかねになるんですが、その一つ気づいたことは、日本の方が全然祝日祭日が多いです。で、僕アメリカ来るまではアメリカ人の方がゆっくりたくさん休みを取ってるようなイメージがあったんですが、まあ、その祭日祝日だけを単純に比較してみると日本の方が全然多いですし、連休になるその頻度も日本の方が全然多いですね。だからもう10連休とか聞くとちょっとした何ですかね、冬休みとかそういうレベルのもうお休みですよね。だから羨ましい限りなんですが、ただまあね、みんないっぺんに同じ時期に休みを取ると、移動が大変だったり、ホテル代が高くなったりと、まあいろいろあると思いますが、皆さんの方はいかがお過ごしでしょうか。今日のポッドキャストはまずはお知らせから、いきたいと思います。毎年夏にロサンゼルスで開催している、ダンスサマーキャンプなんですが、今年はですね最速で売り切れてしまいました。本当にたくさんのお問い合わせお申し込みありがとうございます。ただですね、まだ4月、まあもうすぐ5月ですが、というのもあってまだまだですね、ダンスサマーキャンプ行けますかというのをお問い合わせをすごくすごくたくさんいただいていまして、なんとかかんとかして、受け入れをして、人数を増やしてまたお申し込みをいただいて増やしてお申し込みをいただいてというような状況でなんとか受け入れを増やしているんですが、今日現在ですね、4月28日、このポッドキャストをお話ししている現在で、あと2名、受け入れることができるようになりました。で、ダンスサマーキャンプなんですが、ロサンゼルスの、人気のダンススタジオですね、ミレニアム、ムーブメントライフスタイル、この2つのスタジオで、参加者の好きなレッスン、好きな先生の、あとジャンルですね、好きなジャンル、好きな先生のレッスンを受けていただくことができるプログラムとなっています。で、期間なんですが、3週間とあと4週間、まあ1ヶ月ですね、の2つの期間から選ぶことができるようになっていまして、7月21日に日本を出発して8月12日に日本に戻る3週間のプログラムと、7月21日に日本を出発して8月の19日に日本に戻る1ヶ月間のプログラム、この2つのプランとなっています。で、滞在方法は、学生寮となっていまして、このプログラム基本的にはダンスレッスンだけの、プログラムなんですが、もしご希望であれば語学学校にも、通えるオプションもあります。なのでもうダンスに集中して、もうダンスばっかりっていうこともできますし、せっかくアメリカに留学するんだったら英語の勉強もしたいというのであれば、語学学校に通うこともできるプログラムとなっています。で、先ほども、お伝えしましたが、売り切れ続出となっていまして、今2名お受け入れができるようになっているのも、いつ売り切れるかわからないような状況になってきていますので、もし興味があれば、早めにご連絡をいただきたいと思います。で、詳しい内容はリビングアメリカダンスサマーキャンプというふうに検索していただければ、詳細が出てきますし、リビングアメリカの LINE の方にお問い合わせをいただいても大丈夫です。どちらでも構いませんので、とりあえずご連絡をいただけると助かります。はい、今回のお知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、ロサンゼルスですね、もう25、6年住んでいますが、すごくなんか今年はですね、変な天気、変な気温で、もうあったかくなったり寒くなったりがすごく激しいんですね。一日おきにこう、何ですか、着るものを変えなきゃいけないような天候になっていまして、まあ、寒いといっても日本に比べたらその寒さの度合いは違うんですが、寒い大体まあそうですね、12、3度になると 寒いと言ってしまうんですけれども、まあそうですね、一日おきに結構こう寒暖差が激しくて、本当に夏みたいに暑くても T シャツ短パンで出かけられるっていう日もあれば、あれ今日はなんかヒヤッとするっていうことでちょっと上着を着て出かけなきゃいけなかったりというので、ちょっと難しいんですが、僕はちょっと気分転換にですね、たまにスタバでお仕事をしたりすることもあるんですね。でスタバは一年中寒いです。冬でもクーラーがかかっていて、これも留学すると、まあ、アメリカかな、アメリカあるあるかもしれませんが、絶対留学生 は思うと思います、夏でも寒いです。そのあ暑いって中からクーラー入って涼しいっていう温度ではないです。なんかもうちょっといると上着着なきゃいけなくなるぐらい、ガンガンクーラーが効いていて、それがなぜか冬もそうなんですね。でもうスタバに行くときは僕下手したらダウンジャケット、ごっついやつじゃないです、軽い薄手のダウンジャケットを持っていくこともあるぐらいで、まあ、スタバは寒いんですが、まあ、お昼とかになればね、まだちょっと外が暑くなるのでいいんですけれども、それこそ朝早く、そうですね、僕ちょっと朝が早いので、5時とか6時とかにスタバに行って仕事してることがあるんですね。もうそんな時はダウンジャケットがないとダメなんですが、まあ、それを知らずに、まあ、スタバはトイレが使えますし、あと Wi-Fi もありますし、まあ、留学生がこう立ち寄りやすいスポットなので、ちょっとスタバに行ってゆっくりしたいということがあるのであれば、もうアメリカのスタバは寒いと、冬も夏も関係ないですっていうのを覚えてていただけるといいかなっていうのを、すごいこの前も寒いスタバの中で思ったので、僕の近況として、皆さんにお伝えしておこうというふうに思いました。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、留学中にできる友達はみんな外国人、現地でアメリカ人の友達を作る方法とは、というタイトルにしてみました。で、留学してですね、現地に来て、まあ最初のうちはそんなに感じないんですが、ちょっと時間が経ってくると、まあ、気づくんですね。まあ、留学中はですね、いろんな国のお友達と友達になれますし、それが学校だったり、ホームステイだったり、学生寮だったりと、本当にですね、いろんな国の、たくさんの友達ができます。で、もちろん日本人の友達もできますし、日本人だけと一緒にいるっていうのはお勧めしませんが、日本人の友達もいるというのはとても大切なことだと思いますし、まず日本では出会わないような、もしくは仲良くならないような年齢だったり職業だったり、まあ、性別男女違ったりだとかいうのがありますので、すごくすごく面白いんですけれども、基本的にホームステイを除けば、学生寮であったり語学学校であったり、留学生が行動する範囲内のお友達はアメリカ人ではないんですね。語学学校に行きます。で、学校の授業を受けます。先生はアメリカ人ですね、まあ、アメリカ人じゃない場合もありますが、まあ、ネイティブに英語をしゃべる先生。ただお友達は、語学学校のお友達は全員外国人ですね。つまりアメリカ人ではないということですね。アジア系だったりヨーロッパ系だったり、ブラジル南米だったりということで、すごくすごくたくさんのお友達ができて、すごくすごくいろんないい経験ができるんですが、同じように学生寮でも、アメリカ人が住んでいることはないので、語学学校の学生寮とかですね、大学とか短大とかに行けばまた別なんですが、英語という論点からすると、アメリカ人と英語を喋るという機会はですね、実は思ったよりも少ないんですね。授業中に英語を喋る、これ問題ないですね。で、留学生同士で英語を喋るというのも問題ないんですが、ネイティブの友達ができて、ネイティブの英語の英会話ができるかっていうと、そのまあそうですね、機会が少ないということなんです。ただ留学初めの方はそれどころじゃないですよね。そもそも英語が喋れないので、一生懸命友達作って、一生懸命コミュニケーション取って、一生懸命その何ですか、留学生活をしていくので、そんなことまあそもそも気づく暇がないんですけれども、まあ大体まあそうですね、1ヶ月3ヶ月とかし始めると、そういえばアメリカ人の友達誰もいないなと 仲いいのはインドネシア人とブラジル人とフランス人だとか、大体そういうことになるんですね。で、これは決してそれが悪いわけではありません。日本から比べると格段に、もう本当そうですね、本当に格段に英語を使う環境になるので、英語は絶対に上達します。ただ、さっきも言ったネイティブアメリカ人との会話っていう風なものにちょっとこう、入っていきたいという風に思うのであれば、ちょっとしたですね、アクションが必要になってくるわけですね。じゃあどうやってそのアメリカ人の友達を作るのかという方法なんですが、一番簡単なのは、共通の趣味があるとすごくすごく仲良くなりやすいです。で、ロサンゼルスの場合は、ダンス留学とか、あとサーフィン留学とか、あとヨガとか、あと映画ですね、映画を作る方、あと役者さんとかの留学が多いんですが、例えばダンス留学でロサンゼルスに来て語学学校に通ってます、学生寮に住んでます、ただ、ローカル地元のダンススタジオでダンスレッスンを受けるわけですね。そうすると受けてる生徒さんは、たくさんローカルの人がいます。ただただローカルの中に入っていって会話をするのとは違って、ダンスのレッスンを受けて、同じ趣味、共通の趣味があって、やっぱり会話はしやすくなりますよね。いきなり何かこうバーッと仲良くなれるというわけではなくて、同じレッスンを受けてれば、なんとなく、同じ人がレッスンを受けているので、だんだん顔も覚えていって、はいって声をかけるようになって、で、それこそ向こうから、あなたこの前もレッスン受けてたよねって言われたりだとか、こっちから何かを話しかけたりだとか、ちょっとずつちょっとずつ仲良くなりやすい環境ではありますよね。そのダンスという共通の趣味があれば。で、この趣味もそのダンスとかヨガとかサーフィンとか、その運動系の趣味の方が、例えば読書とか映画鑑賞とかいうですね、その文化系の趣味よりも仲良くはなりやすいですよね。ただ注意しなきゃいけないのは、あくまでも本当に自分の趣味であると。で、それを楽しむのが第一目的であって、その副産物としてお友達もできるというような考えで、趣味の場合はいかないと、友達を作る目的で、例えばダンスレッスンを受けに行こうっていうことであれば、ちょっと本末転倒、目的と結果がこう逆転してしまっているので、あまりその何ですかね、おすすめしないかなと思いますね。ダンスレッスンを受けに行ってて、おまけで友達もできる、結果として友達もできる。ただ友達を探しに行くんであれば、別にダンスの必要はないんですね。なのにそこでダンスを選んでしまうと、ダンスは大変だし、ただ本当の目的は友達を作りたいから、なんかダンス受けてどうなんだろう、なんか話も噛み合わないっていうので、ちょっとあべこべになってしまいそうな気がするんですね。なので趣味で、共通の趣味があってお友達を作る場合は、あくまでもそれは本当に自分の趣味であることっていうのが大事ですね。で、その趣味が第一目的であって、そのおまけ、その途中経過としてお友達もできるのような考え方で言ってる方が、気持ち的にはちょっと楽かなと思いますね。で、じゃあ特にそういう趣味もないと、読書が趣味だと、読書で例えば図書館に行ってお友達を作るっていうのは、僕が思うにかなりハードルは高いと思うんですね。で、そういった時のおすすめは、ボランティアです。ボランティア、こっちもアメリカはすごいたくさんいろんな種類のボランティアがあるので、それこそオンラインで見つけて、ボランティアに申し込んで、で、ボランティアしに行くんですが、僕が、行ったボランティアは、サンタモニカの、の方に山があるんですね。で、ロサンゼルスって、カリフォルニアかな、とにかく雨が降らないんです。で、その植物が育たない。で、山も結構その森林がこう生い茂ってる山っていうよりはもうハゲ山ですね。木はない、ただのそうですね、もう地肌が見えちゃってる山っていうのがすごく多くて、そういうところにちょっとずつこう木の苗を植えてこうみたいな、そういうボランティアがあったので、その何ですかね、自分がそういうのに共感できるタイプなので、そういうのに参加しました。で、僕は決して友達を作るという目的ではなくて、いろんな経験をしたいと いうので、その一環としてボランティアもやってみようっていう、あの、まあ、アクションでボランティアに参加したんですが、まあ、ある程度やっぱりちょっと英語がわからないと指示を出されるので、こうしてくれこうしてくれっていうのが、分かってないとちょっと厳しいかもしれませんが、まあ、それは選ぶボランティアによって、例えばゴミ拾いだったらここからここまでゴミ拾ってねとか、多分そういう簡単な指示で終わると思うので難しくはないと思うんですけれども、なんかこうグループに分かれたりとか、こう自分でこう黙々できたりとかするので、まあその間にね、ずっと黙って仕事するのもつまらないですし、まあとにかくアメリカ人はこうあまり人見知りしないので話しかけてくれるんですね。でそのまあ話してる間に、まあちょっといろんなことをこう話し合って、まあ仲良くはなりやすいですね。それこそ自分は日本から留学してきてるって、まだ来て1ヶ月なんだ、英語はこうなんだとか言うと、ああそうなのって、でもこういうところはこういうことがあるわよねとか、なんかこうまあそういうふうに話がこう盛り上がって、まあ友達にもなりやすいかなというのがあります。でさらにやっぱりボランティアに参加してるっていうのは、まあ、基本的にですけど、まあ、いい人が多いですよね。ボランティアをしようっていうぐらいですから。だからなんかこう、まあ、変な人は少ないと思います。なのでボランティアに行って、まあ、結果的にですけど、友達ができると、まあ、友達が作りやすいかなというのは、おすすめかなというふうに思います。で、アメリカ人の友達を作る際に、まあ、僕が思った、ポイントですね、大事なことだと思いますが、アメリカ人と仲良くなる場合は、その仲良くなる、まあ、結果的にですね、この人と仲良くなろうって口説きに行くわけじゃなくて、まあ、喋ってるうちにこの人気が合いそうだなと思って、まあ、仲良くなっていくわけなんですが、1対1の状況がすごく大事だと思います。でどういうことかというと、そもそもその、ね、ネイティブ並みにバリバリ英語が喋れるんであれば、そんなに無理してアメリカ人の友達も作る必要もないですし、まあ、そもそも留学する必要もないのかもしれませんが、アメリカ人の例えば何人かいる輪の中に自分が入っていくっていうのは、これはもう並大抵のことではないと思います。そもそもそこで会話が成立しているのに、一人だけ全く英語がわからない、もしくはものすごく英語のスキルが低い自分が入ったとして、その周りの人間は最初はね、ちょっといろんな話を聞いてくれると思いますが、そのうちまた普通の会話に戻った時に何を言ってるかわからないし、もう会話に入ることができないんですね。もうこれはただただひたすら辛い状況です。そのせめて会話の内容が分かれば相槌ができたり、あ、自分はこういう会話には興味がないなとか、この人たちとはちょっとなんか何ですかね、センスが違うなとか、いろいろ分かることもあるんですが、それすら分からないので、下手したらひたすら愛想笑いをしてなきゃいけない、分かんないことにただただ相槌を打ってなきゃいけないっていうような、ものすごくハードルの高いことになってしまうんですね。なのでアメリカ人のお友達を作る時のコツとしては、まあ、どんな状況であれ1対1の状況を作ることが大切だと思います。例えばそのね、ボランティアに行きましたっていうので、例えば6人で行動してて5人アメリカ人で自分が1人日本人っていうのは、とてもとてもハードルが高いと思います。ただ、作業している時に隣に1人いて、その一人と喋る、まあ、1対1の状況ですよね。そういう状況であれば、向こうはゆっくり喋ってくれますし、基本的に会話は、何ですかね、1対1でお互いに主導権を取り合っている状況なので、何かわからないことがあれば、それは何て言ったの、どういう意味なの、わからないっていうふうに話を聞くことができます。なので、まあ、そのもし現地のアメリカ人のお友達が作りたい、まあそうですね、もっとネイティブの方とお話がしたいとか、そういう状況を感じるのであれば、まあ、留学中はですね、ある程度、アクションを起こさないとアメリカ人とは仲良くなれませんので、共通の趣味を持ったり、もしくはボランティアに参加したりということで、お友達を作るといいかなというふうに思います。そして最後にもう一つ、ちょっと冗談みたいに聞こえるかもしれませんが、ナンパには要注意です。これは本当に何ですかね、 アメリカ人はもうすごく気さくに声をかけるので、これはナンパなのか親切なのかわからないみたいな、留学生に聞かれたことがあるんですが、まあ、状況にもよりますが、声をかけられた場合はですね、もう 99% ナンパだと思ってください。困ってることに助けてくれる分にはいいです。そこから例えば電話番号を聞かれたりだとか、どこかに出かけようとか、そういう何かのアクションがある、そういった場合はもうナンパです。なので、その場合は断ってください。そういうふうに仲良くなるのは、あまりおすすめしません。はい、今回の配信は以上になりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後に、もう一つだけお知らせですが、リビングアメリカではメールと LINE、 そしてお電話、あと東京渋谷でのカウンセリングで、留学のご相談をお受けしています。で、今ですね、本当に夏の留学に向けて、どのお問い合わせも、たくさんいただいていて、ありがたい限りなんですが、もしその直接ですね、お会いして、お話ししたいだとか、そうですね、そういった場合であれば、東京の方で、スタッフの方がカウンセリングをさせていただいてますし、また東京の方が地理的にちょっと厳しいということであれば、ロサンゼルスからですが、僕がお電話を差し上げて、電話でのカウンセリングも行っています。で、どの方法でも、ご相談は無料ですし、例えばカウンセリングを何回しても、費用はかかりませんので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。